はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前2時9分でございます。久々にだいぶね、日をまたぎましたでございますけれども、1月14日木曜日になっておりますが、1月13日水曜日、フォークストロットの野球語りたいラジオのお時間で、まあ、ございますよというところでございます。まあ、ちょっとね、バスケをね、たしなんでおる関係上ですね、ちょっと水曜日と土曜日はね、だいぶ遅くなってしまいがちだというところはあるんですけども、それにしても今日はちょっとね、いろいろとバタバタしまして、なかなかね、原稿も進まなかったりして、まあ、半分寝たんですけども、そういったところね、ラーメンも食べたりね、いろいろしましたけれども、そんな感じでね、ツイッターを見ていただければ僕がね、どんな時間にラーメンを食ったのかというところもよくわかると思いますけど、練習後に食うラーメンがうまいんですよ本当にね、今日はなかなかね、夜になってから冷え込みが厳しくてですね、日本列島寒波が襲っておりますけれどもね、いろんなところでいろんな人がちょっと被害に遭ってる中でね、まあ、皆さんもこうね、慣れない雪かき のね、すごく精が出た方とかね、いらっしゃると思うんですけれども、ね、こんな時こそね、ちょっとこう楽しんでじゃないですけど、こまめにね、外に出て雪かきをしたりとか、ご近所とコミュニケーションを取りながらね、なんかこういうねことをこう一つずつ少しずつね乗り越えていくっていうのもまた、人生の中で必要なことかなとは思うので、ね、何の話をしているのかわからないですけれど、ぜひそういったところでね、こうやりくりをね、していっていただければなというふうに思いますね。雪本当にねこまめに書いていかないと、重くなってからって本当に危険なんでね、体に負担も大きいですからね。まあ、そんなこんなで今日はミレニアム世代語りの続きということでですね、タミヤ優亜くんにちょっとこうフォーカスを当てました。先日ね、ちょっと可愛いを脱却してかっこいいと呼ばれたいなんていうね、可愛い記事が載ってましたけれどもね、まあ、タミヤ優亜くんに関しては本当にね、昨日の万波くんは一軍出場もね、なかなかちょっとできなくて苦難の1年という感じだったんですけれども、まあ、今日のユアキャノンですよ。は、逆にね、順調に評価をこう伸ばしてきたなという感じが、個人的にはいたします。数字的にはそんなにね、目立ってめちゃくちゃいいというところが残っているわけではないんですけれども、それでもね、2年目にしてね、4試合、1軍で出場したりとかっていうところでね、まあ、もちろんね、ファイターズ特有の捕手事情の悪さというのが、まあ、ちょっと前提ではある。それはもう間違いないんですけれどもね。そういうところを含めてね、実はこう、タミヤ君って環境には割とやっぱ恵まれてんだなっていうような、まあそういう話でもあるというところです。去年ね、ファームで73試合に出場しました。で、ある程度のね、ポテンシャルっていうのはそういうところで見せてこれたのかなというふうに思います。特にね、ユアキャノンと、まあ、ホークスの会のね、会キャノンになぞらえられるね、そういう方がありますよというのは、まあ、年、なんて言ったらいいんだろうな。去年ね、まあ、こう、年齢に似合わぬその強肩っていうのがね、バシッとこう、決まったわけで、相当数ね、盗塁を実は去年の、ファイターズ捕手陣っていうのは許したんですよ。かなりの数です、これは本当に。そういう中にあっては、そのね、非常に貴重な戦力だと、その右肩はね、いうふうに言えるというふうに思いますね。まあ、もともその盗塁阻止っていうのは決して捕手の肩だけの責任ではなくて、投手とのコンビネーションっていうのが、まあ、ものを言う数字であることもまた確かなんで、まあ、2020年度ね、阻止率そのものは2割5分程度に収まっているんですけれどもね、まあ、その全てが、まあ、捕手のせいというわけでは実はないんですよ。ただね、まあ、ちょっとこの辺なんで言いよどんでるかっていうと、その、パリーグでね、唯一120盗塁を食らっているんです。我らがファイターズ。これは、本当にダントツです。ダントツ。次に多くてですね、楽天の91かな。まあ、でもこれね、成功した数だけ数えても、これだけの開きがあるんですよ。つまりね、阻止したもの、それから成功したもの、全部ひっくるめて、去年ファイターズは161個の盗塁をそもそも企画されてます。で、その中で120個が、 まあ、成功しているという。まあ、そもそもね、数がとんでもないんですよ。なんでね、そういったところも含めてですね、その、そもそもやっぱり舐められているというところがありますので、まずもってユアキャノンというね、強肩だというアピールっていうのは、そもそもその起動数を抑制するというところにおいて非常にプラスに働くのは間違いないですから、まあ、そこのイメージ作りにはね、何の異論を挟む余地はないというふうに言えるので、もうバンバンアピールしてくれればなというふうに思います。でね、キャッチャーに関しては僕と、たびたびね、注文つけてるそのリードに関してなんですけど、まあ、タイヤ君割とすんなりいってるかなというふうに思います。素人目に見てもね、その、みたいなものもそこまで悪くなくて、で、偏って癖のあるような、配球もあまり見受けられません。で、捕手のリードっていうのは一般的にも 100% と言っていいでしょうね。結果論の話に絶対なってくるので、多少ね、癖があったり、偏ったりっていうところがあったとしても、まあ、別にね、チームがうまく回ってったりとか、あと投げる投手に特に問題がないとか、まあ、てか、究極的に言えば、その、チームが勝ってるんだったら、それでいいんですよ。捕手のリードっつうのは。ただ、近年のファイターズの捕手っつうのは、割と素人目に偏った癖のあるリードをしつつ、チームとしては勝てていないという現状があるわけなので、そういう捕手のベクトルとは、また、毛色の異なるベクトル、違うタイプの捕手が台頭してくるっつうのは、ある意味で必然、当たり前のことであり、まあ、なくてはならないバリエーションの一つであるというふうに言えると思うんですよね。だから、まあ、タミヤ君がそういう、まあ、無難なと言ったら変ですけど、特に癖のないね、オーソドックスなキャッチャーであるということは、まあ、こういうちょっと特徴のね、ある、ファイターズの捕手陣においては、かなり貴重なことかなというふうに思います。そういう、まあ、役割を持てるというところですね。で、タミヤ君に関してで気になるのは、そういったところよりも、まあ、むしろその補給といった面がね、ちょっと気になるかなっていうところがあります。一軍レベルのね、投打の駆け引きともなれば、まあ、当然その捕手が際どいところを要求したり、あとは決め球は低くワンバンを投げるなんてこともしばしばある。まあ、しばしばどころか結構な頻度であるわけですから、まあ、そういう球をね、その身を挺してストップする技術、っていうのは、これはもうレギュラーを取る上で相当重要です。反らさない力っていうところで言うと、正直ね、まあ今レギュラー張ってる清水、それから宇佐美の両捕手ともにね、やっぱまあちょっと不安なところっていうのも見受けられるっていうのも事実です。ですからタミヤ君は未だ20歳というね、その経験の浅さが、まあ、ある。これはもう間違いないし、仕方のないことなので、まあ、そういうゆえにね、甘さっていうのはあるわけなので、まあ、割って入る。その二人の間にね、割って入るためには、一軍、二軍、なんだろうな。まあ、要は、多くの球を受ける必要ってのは絶対にある。で、そういうことは言うに及ばずなんですけど、できることならね、二軍レベルの、シチュエーションよりも一軍レベルのシチュエーションでね、球をたくさん受ける機会が実は欲しいんですよね、やっぱり。で、そういう意味では、昨シーズンね、4試合、たった4試合なんですけど、その4試合とはいえね、一軍で野球をすることができて、で、アマツサへプロ初ヒット含む3本の安打で打率4割2分9厘という結果を残すことができたのは、まあ、彼の持っている、もともと持っている、その、なんて言うんだろうな、技術とかもそうなんですけど、その、なんだろうな、巡り合わせというか、まあ、非凡なね、そういうところの才能が実はあるんだよっていうことを証明するのに、まあ、十分な出来事だったんじゃないかなというふうに言えると思います。で、二軍ではね、その2019年、73試合で2割2分1厘と、決して打てていたわけでは実はないんですよね。で、なんなら2020年も41試合で、2割2厘と、まあ、さらに押し下げているあたり、まあ、バッティングに関しては、まあ、正直ね、まだまだ課題は多い。でも、1軍で出た時には、それなりの率でヒットを打ってるよと、まあ、打席数が少ないから一概に数字でどうこうとは言えないんですけど、でも、ある種実践向きなね、能力が、あるのかもしれないというところがあります。で、さらに言うとね、彼の場合は、その、塁に出た後に、野手としての武器として一つ、その、走れるっていうところが、 あるんですよね。実は彼自身も入団の時に言ってたのかな、走れる捕手っていうのを目指したいんだみたいなことを確か言ってたような気がするんですけれども、そういったところでね、あのファームでは実は19年にもあの11個の盗塁を決めて、20年にもあの試合数がだいぶ減ったにもかかわらず7つの盗塁を成功させているんですね。で一軍でもあの少ない機会の中で1つ、盗塁を決めています。ですからそのファイターズはね、攻撃における捕手の貢献度ってのは非常に低い球団なんですよね。もう打率だけ見てもポジション別で2割切ってるんで、まあ、これは当然ながらパリーグでも1球団だけですし、ですからその捕手のね、打てて走れるなんていうところがあるのであれば、おのずとねやっぱりレギュラーにせざるを得なくなってくるわけですよ。その攻撃ができるわけですから、ですからその球団の事情でね、毎年毎年ライバルが増えていく現状があるんですけれども、それは裏を返せばそれだけ捕手事情が逼迫しているのっぴきならない状況であるということの表れでありますから、まあ、あの自分だけのねそのアピールポイントっていうのをしっかりね強調することができれば、一軍定着ってのは決して高いハードルではないというふうに、思えると思うんですよね。年齢関係なくやっぱり強いもの、できるやつから、生き残っていくという、そういう世界でね、タミヤ君がどういう力でチームに貢献をしてくれるのかっていったところが、まあ、今年のね、成長の鍵になるかなというふうに思います。そういったところをね、まあ、まだまだ二十歳の若者ですから、しっかりね、我々ファンとしても見守っていけたらなというふうに思うところでございます。といったところで、タミヤ、ユア語りというところで本日はお時間がやってまいりました。ここまででございます。また明日。